自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はサハイナン体験2日目についてお話しいただきます。2日目はまず蜂を飼っている地元の方のところで蜂蜜採集のワークショップを行っていただいたそうですね。
そうなんです。今回はね、本当はサハイナンが休園の時期で、私が行くから開けてあげるよって言って開けてもらった、ちょっとスペシャル企画で、人数もすごい少ない中で、その蜂蜜を取る経験を、すごい貴重な経験させてもらったなと思うんですけど、ここら辺、北大のここら辺はね、蜂蜜を取る時期が3月と4月限定。4月も中盤より前だと思うんです。雨が降る前に、雨季になる前に蜂蜜を取る。多分水分混ざっちゃったりとか、トマトと同じで味が薄くなるんだと思うんですけどね、雨が降ると。ちょっと私の英語力不足でそこの理由は聞けてなくて、次回聞いてきてると思うんですけど、はい、3月と4月の雨季の前に蜂蜜を取るこの習慣なんです、だからすごく濃厚で栄養価がある分、蜂蜜なんだと思うんですけどね。なんか調べてないので分かんないみたいですけど、そんな感じで、サンドットさんのお友達のところに蜂蜜取りに行きました。はい、どうぞ。
聞きたいんだけど、先週はね、初日はイングリッシュキャンプやりましたって言ってたじゃないですか。突然サハイナにワープしてきたような
イメージがあって、
どうしてんのか。キャンプ、イングリッシュキャンプで夕方多分終わったと思うんだけど、そこから、
そこから2時間か3時間かけて、サハイナンの町まで帰ってきて、
バスに乗ってね。
サンドットさんの車と、イングリッシュキャンプしてくれたお友達。
送ってくれたの？
そうなの。
本当は
あれなんです。サンドットさんが軽トラで来てくれる予定だったんだけど、中東情勢の影響でガソリンが、
高いから。
高くて、で、そう、もうなんか買えないところとかもあったりする感じだから、大きい車の持ってけないんだって言ってたら、サンドットさんの車に乗る人と溢れた人は、そのお友達、お友達がプレーに住んでるお友達なんですけど、サイナにちょっと一泊遊びに行きがてら乗せてってあげるよみたいな感じで、
そのイングリッシュキャンプのお友達とはまた別の友達。
イングリッシュキャンプの友達疲れてるのに、なんかあっちの人たちみんなそうなんです、
じゃあ突然俺もサハイナ行こうかなみたいな感じで、
そう、
まあ、送り送迎がてら行こうかなって、
多分
一泊なんだ。
私が想像するに一泊だ。私が想像するに、なんか日本人、私みたいに緊張感がそんなにないで、仕事とかもしてるのかなって。だから、まあ、日に当たって疲れるけど、私みたいにこう精神的に疲れたみたいな感じじゃないのかなって。
だ
から
スケジュールが超柔軟だよ。
そうなんです。私が、ちゃんとしといた方が相手に失礼じゃないかなと思って、ちゃんと聞いたら、気軽でいいよってサンドットさんに言われて、メイクイットイースイだよ。だから、今もちゃんと相手が困らない、ちゃんとってやる習慣があるのかなってすごい気づかされたっていうか、
スケジュールを立てる方がやめてくれみたいな、
いろいろ聞きたいことを並べたらやめてくれみたいな、そんな感じの友達いて、このちゃんとしなくていいんだと思って初めて聞きました、それ。
そっかそっか、確かにそうですね、ワープしちゃってましたね。
そうで、そこのプレイから2、3時間かけて送ってもらって、
それ夜にサハイナンに着いた。
その日の晩、夕飯じゃあマーケットで食べていこうってことになって、なんかマーケットに行って、 ったらまた近所の友達が集まってきてマーケットでみんなでこうテーブルバーって全部くっつけてみんなで飲んで、うん、しかもなんだろうサタデーマーケットってステージがあって、
はいはい、
ギターやって歌う人がいるんですけど、なんかイングリッシュキャップしてたお友達も男の子の方はミュージシャンなんです。でちょっとさえあの日本の歌歌うぞって言われて急にステージに立つことになって、あれからドラえもん等みたいな、
お
うん、その晩はそんな感じでサタデーマーケットご飯を食べ、友達みんななんか結局20人ぐらいの大所帯になって、友達が7、8人集まったのかな結局、
うんうん、
で食べて歌った後はなんかタイの人踊るの好きだから一緒に踊ってで夜に帰ってきたのにかかわらずサハイナンに着いたらギター弾き始めて二次会が始まるみたいな。でそうもう飛ばしまくり、一泊目の夜から一泊目の夜はね、今回のゲストさんは女の方が多かったのでなんか修学旅行みたいになっちゃって、一日目から55歳ぐらいの方とその娘さんの高校生の方と、あと大学生の女の子とって参加してくれたんですけども、いろんな年齢で修学旅行で夜の2時ぐらい、私たち大丈夫かな1週間とか言いながら
よくサエが大丈夫だったよね、そういうのはもう全然ダメ
でもね、サハイナンについてみんなのゲストさんのこの泊まる場所、うん、あの蚊帳とか作りながら、サンドスさん私結構来てるかもって言ったら、サエは早く準備して寝なって言われたのに、なんかみんな見てたら寝れなくなって、
そうですよね、
一緒に楽しみたくなったってこと
そう、なんか楽しそうみたいな感じで3日目も飛ばして遊んじゃった、一緒に夜までみたいな。
3日目っていうのはサハイナン初日
体験が始まって、体験が始まってから3番目、うん、2番
サハイナンに到着した日の話でしょ、
あの前の日、あちょっと待ってね、
うん、いやまあ何日目かいいんだけど、サハイナンに来た、ね、夜はあのいきなり飲み会で午前2時に寝て、で、
そうそうそう、
であの冒頭のあで一泊して寝て、サハイナンで朝になってで冒頭の蜂を飼ってる地元のところに行ったっていう話だよね。
そうそうなそうでした。すいません、はい、もうなんかもうてんこ盛りすぎて予定が
分かんなくなっちゃいますよね。
はい、そう。そして蜂を取りに行きました。
うんうん。そうですね。蜂蜜採集の仕方を。
蜂さんがのお家を作ってもらうボックスを置いてるんですけど、
うんうんうん、
日本もそうだよね、蜂の、
うん、
でその中にね、このよく蜂の巣の写真見たりするじゃないですか、
はい、
そういったそうコロニーみたいに箱の中に蜂の巣、あの形の八角形、六角形、八角形、
うん、
あの巣、ね、がいっぱいあるあのコロニーがいくつかできてて、でまず蜂さん出てってもらうためにいぶす機械というか、じょうろみたいなやつに、あの、何入れた？コーヒーと何かを入れて、こう、いぶすんですよね。いぶす煙を出して。
うんうんうん、
で、ハチさんの巣の方に持ってって、ハチさんちょっと出てってねって言って、いぶして、
はい、
もちろん、あの、防護の帽子とかかぶって、
うんうんうん、
うん、
みんなの分。
みんなの分なかったんだから、うんと、基本的にそこの、バイバイって、ちょっと避けてねって、ハチさんやるところは、友達がやってくれて。
それは、あの、それたちは遠くから見て。
最初は見てて、で、その蜂の巣を開けた後に、蜂の巣箱を開けた後に、蜂の巣を取り出すんです。
うん、
取り出して、蜂がついてるじゃないですか、みんな。あの、大事な蜂の巣だから。
うんうんうん、
でその蜂の巣をね、この柔らかいハケでこうやって、シュッシュッシュッって、あの、払ってやって、蜂をどかすんです、蜂の巣から。
へ
ぇ、丁寧に、丁寧に蜂さんなるべく死なないように、
うんうん、
やって、一つずつ蜂の巣を、こう、避けていくっていうか、入れ物に入れて、避けていく感じなんですけど、そこの払う作業をゲストさんにやってもらった感じ。
あ、なるほど。サエさんも、それを、
う
ん。
そう、私の分は足りなかったけど、でもその蜂さんの感じを体験してみたかったから、
うん、
触らせてもらったら、なんかやっぱ蜂の巣持ってると蜂さん呼んでくるんですけど、蜂さんのこうでブーってなんか羽の振動がちょっと心地いい感じ、可愛かったです。ミツバチ怖いと思ってたけど、すごい可愛かった。蜂の巣箱が欲しくなっちゃうぐらい可愛くて、うちはクマの問題あるから置けないけど、
刺されたりとか、うん、大丈夫ですか？
ほんとね、うんとね、蜂のお友達がな、今日刺されちゃったって言って刺されてたけど、うん、みんなは大丈夫でした。
そんな軽いの？
ね、刺される。重症だからね、彼らはね。
そっかそっか。でも刺されても そこまでなんか重症になるとかはないんですね。
あれ？蜂は、蜂は、ちょっと腫れるんじゃないかな、さすがに。
ちょっと腫れるよね、多分ね。うんうん、まあ、あんま、まあ、ちっちゃい頃しか刺された記憶はない。
私も何日か、あの、コマバチ、あれとか刺されたけど、うん、1週間くらいはよかった。
うんうん。あ、じゃあまあまあ、うん、そこは大丈夫だったっていう。
うん。
うん、うん。
上町とは違うもんね。
で、手袋して、一応長袖着て、服の中に入らないようにだけして、みたいな、そこの防護だけ固めて。
じゃあ、煙で、こう蜂を
あっち行っててねってして、
うんうん、やってハケでまた蜂の巣にいる蜂を避けて、
うん、避けて、
そしたらもう蜂ってこうまた戻ってくるっていうことはないんです
ね。戻ってくるんです。
あ、そうですね、やっぱり。
そうそう、なのでそのでもなんか人がいる間はちょっと遠くの方で怒ってた、まあ怒ってる子、怒ってブンブンしてる子もいるし、遠くの方に行ってる子もいるし、でもみんな戻ってきたいから、うん、新しい巣箱も用意しておいてあげる。蜂さんの引っ越し先も用意しておいてあげるんだけど、蜂さん綺麗好きだから、なんか前に使った蜂の巣箱は、蜂の巣って蜜蝋があるから、巣箱の中ってちょっと蝋っぽくなってるんですけど、
うんうんうん、
全部バーナーで燃やして、あの蜂の蜜蝋を溶かして、本当にすごいこうやってこそげ、カードみたいのでこそげを落として綺麗にしてやって、丁寧丁寧に綺麗にしてやった蜂の巣をまた置いてやるんですよね、あったところに、
うん、
でまたあなたたちの新しいお家だよって、それを絶対やらないとダメ。
うん、うん、そうですよね、行き場所がなくなりますよね。
ね、そう。
そしたらしばらくしたらその新しい巣箱にやってくるんですか、
うん、
蜂が、
うんうん、でこのまた新しい蜜蝋を塗ってやる、
うんうんうん、
でその蜜蝋の匂いで帰ってくるみたいです。
はあ、そういうことなんですね。蜜蝋
ってさ、何
私もごめんね、あのね、蜂の巣はね蜜蝋でできているらしいんだけど、ちょっとそこすみません、勉強不足でみんなで調べてもらったらいいかなと思う
んですけど、まあ、あの巣箱の内側には蜜蝋というものがくっついてるんだね。
うん、
で蜂の巣はあの六角形のやつも
蜜蝋でできてるってことだから、うん、
そしてその蜂の巣の中にはそれと一緒に蜂蜜が、
うん、
巣と一緒に混じってるんだよね、多分。
あ、そうそうそう。で、ごめんなさい、あの巣がちゃんと 100% 蜜蝋なのかもごめんなさい、調べてもらった方が、うん、私本当によく分かってないので、うん、ただそう、その蜂の巣の中に蜜が入っている、
うんうん、
から、その蜜を出すために、アナログのやり方してたんですよね、お友達の農場では。なんか洗濯ネットみたいな穴の開いたネット、
うん、
細かい穴、うん、洗濯機で、あの、肌着入れて回す時のあのネットみたいな。ああいうのに蜂蜜入れて、蜂の巣入れて、で、その上にビニールでカバーして、
うん、
そうすると、ネットからこう、蜂蜜が垂れてくる。ブログに写真載ってるんですけど、
うん、
もう、その、なんだ、そのアナログな方法で、落としてた。
あ、ボタボタ落ちてくる。
そうそうそうそうそう。で、それをまあ、2日ぐらい、2、3日待つ。
いや、ものすごくシンプル。
うん、だから蜂の巣ってこう持ってたら、
持
ってたら蜜が垂れてくるってそういうことだよね。うん、で、それを集めてる
っていう。そうそうそうそう。ほいで、蜂の巣の中には花粉の詰まった蜂蜜があって、
はい、
それは薬なんだってサンドとそこめっちゃ力説してました。これはどうなんだ、これはお薬なんだとか言ってめっちゃ食べてた。うちらも食べてた。うん。でも花粉が詰まってるのってそんなにたくさんは食べれない、もそもそするし、やっぱちょっと癖あるし、だからお薬なんだなと思います。
それは蜂蜜、蜂の巣
の中に花粉と一緒に蜂蜜を詰めるみたい。こうやってピューって出すときに花粉も出るんじゃない。
じゃあその巣側に、蜂の巣側に残ってるってこと、
あのブログの写真見てもらって、私がね、あの蜂の巣をちぎってる指の写真が出てくるんですよね。それはそこに花 花粉の詰まってる、
はいはいはい、だから蜂の巣側にあるってことです
ね。そうそうそうそう。
蜜は蜂蜜の蜜は蜂の巣を持って洗濯ネットに入れておくと重力で下にパサパサ落ちてくる、それを集める。で、花粉のやつは巣を、まあ巣をむしって食べる感じなんじゃない？
そう、巣をむしって食べました。うんうんうん、花粉と一緒に。蜂蜜の詰まったまま。
あ、じゃあその蜂の巣自体に薬効成分があるっていう。
巣の中の花粉、蜜と花粉が混じったもの。
花粉と蜜の中に、花粉と蜜が薬効成分があるっていうこと？
あ、ちなみにね、これイメージできない人が多い気がするんだけど、蜂の巣って食えるんだよね。
蜂の巣食える。売ってるよね。
あの、外国では。
あ、日本でも売ってるとこありますよね、
うん。あると思いますね。食べられる。
食べられる。
あ、だから、あの、多分、あの、僕も知らなかったから、蜂の巣食えるって、あの、イメージがないんじゃないかなと思って。
うん、あ、そうですね。
蜂の巣は、もしゃもしゃして美味しくはないんだけど。
うん。だから、あの、その薬っていうのは蜂の巣ごと食べるってことだもんね。
ね、そしたら花粉もいっぱい、花粉と蜜が。
うん、うん、うん、取れる。
え、そう。蜂の飼ってるお友達が、うん、私とゲストさんが絶対彼32ぐらいだよねって言ってて、
うん、
で、ちょっと年齢聞いてみようよって年齢聞いたら、その友達が40歳で、あれ ?8 歳も若いってことは、これは蜂蜜の力なん
だ。なんか、通販で、テレビショッピングでよくあるけどね。ローヤルゼリーの若返りが。
友達、そのゲストさん、なんか、大学生の女の子とキャキャしながらいつも喋ってて、これは生の蜂蜜はすごい効果があるんだね。
ねえ、でもありそうですよね、本当にね。
ありそう、うん。
へ、
えー。そ
っかそっか、そういう風にね、取られたっていうことで、蜂蜜取れたて、舐めました？
舐めました、食べました。
もう。いかがでした？
美味しかったです。
ねえ、そうですよね。
雑草のタイで言われる名前がわかんないんだけど、雑草でもあり、ハーブというか、あの、お茶にしたり食べたり、葉っぱを食べたりすることもできる草の蜜を取ってる蜂。
うんうんうんうん。
うん、なんだけど、さっぱりして美味しかったです。
さっぱりしてる。さっぱりしてるんだ。
あ、蜂蜜自体はま、取ろうと普通にしてるけど、癖がない、
うんうん、
蜜の香り。
うんうんうん。
うん。
め
っちゃ美味しかった。
か、あ、舐めてみたいな
ぁ。もうねお裾分けしたかったな
ぁ。ありがとうございます。
うん、
で、この、蜂蜜採取の次は、地元の方のご自宅で石に絵を描くワークショップをしていただいたそうですね。
そうなんです。なんか帰り道に友達のうちに寄って、私も何度か行ったことがあって、友達のうちに寄ったっていう感じ。
それは予定だったの？突然そういう話になった。
プラッと。
ああ、突然。
そこにプラッと寄った。
行こうってなった。
サンドットさんが多分ちょうどうちら来てるしなんかあそこ行ったら楽しいかもねみたいな感じでプラッと寄ってくれたんだと思うんです。
あ、じゃあワークショップが予定されてたわけではないんですね。
じゃないの。
うんうん、
すごい。
期待の人のすごいところってそうやって誰が来てもえやってきなやってきなみたいな。あの今日あのタイに来てるんだっつったら夕飯食べにおいでよって自分の分は屋台で買ってきてもらったらそれをみんなでシェアして食べればいいからみたいな感じでもういつでもいつでも一緒にご飯を食べようも
ん。いや本当そうだよね。あれだってね、なんかね、あっちの人たちって人で遊ぶっていう感じが
する。そうそうそう、旅行とか行くお金がない、なんだろう、表現はあれだけどお金がない分人とのコミュニケーションをすごく楽しめる人たち。
ね、す
いいな、なんかすごいそれも豊かだなと思って。
あれは豊かで突然の来訪を喜ぶ、うん、もうみんな大歓迎。
ああ、いいですね。
いいよね。
え、じゃあその、プラッと寄った、まあ、サンドットさんのご友人さんは、なんか、アーティストの方とかなんですか？
あ、そうそうそうそう。うんと、古い窓、
うん、
タイの窓って木の窓なんです。なんか、なんて表現すればいいんだろう。南の島にあるお家ってなんかコンクリート、打ちっぱなしだったりみたいな感じで、もドア、木のドアなんですけど、木のドアもちゃんとは閉まらない。で、あとワンカがいるから網戸があるみたいな。そんな感じのちょっと適当な作りというか。そこで使 ている古い木のドアに絵を描く友達なんです。
ほうほうほう。
そうで、その絵の写真載せればよかったな。サハイナにも飾ってあるんですけど、
うん、
そう、その絵を描くアーティストさんで、そこのお友達の家に寄った時に、じゃあお絵描きしていくかいみたいな感じで、
うんうん、
そこら辺に拾った石と絵の具出してきてくれて、
うん、
でみんなでお絵描きタイムで、面白いのが、そう、お家に自分でお絵描きしてあって、このブログに載せてるんですけど、家の前に立派な虎の絵が、家の壁に虎の絵描いてあるんですけど、なんかそういうのもいいなと思って、
うん、
なかなかこういう自分で落書きしてある家って日本では見ないので、
うん、確かに。パーマカルチャー研究所は落書きしてますか？
確かに。
前が突然、ね、あのペンキの残り、屋根のペンキの残りで突然描い
た
ので、
これ今度この夏にあの娘にちゃんと絵描いてもらおうかな、ペンキで。面白いかもね。
まあ、
うんうん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。
ね、ね、やってみようかな。うん、タイっぽく。
ね、タイっぽく。
うん。
あ、じゃあ、石にみんなで絵を描いて、まあ、お土産として持って帰ったっていう感じ。
持って帰る人もいたり、重くて置いていく人がいたり。石に絵描くていいなと思って、なんか文鎮にしたり、いろいろ、意外にいろいろ使える。
っていうか豊かですよね。そのなんか石に絵を描く時間を持つとか、
確かに
普段考えないじゃないですか。
写真、ブログの写真見てもらったら分かるんですけど、みんなあの立派な大人でこう仕事をしているぐらいの年齢の人たちなのに、みんなでこの石で絵を描いてて、この人たちは何をして働いてるんだろうみたいな。
なんかね、大人たちが職場に行ってないというか、いや、有望同学だよね。いや、ほんとね、あの、みんなその場にいるんだよね。みんな家にいるっていうか、何してんのかなっていう感じ、うん。
これ夕方とかだったんですか？
これね、全然ですよ。2時とか。
だから、ね、何して暮らしてるんだろうね。まあ、だから、こうやって暮らしてるんだろうね。
でも、サンドットさんがたまにこうやってお友達のところ行って、まあ、私はそれをワークショップというあれしてお支払いしてるんだけど、そう、サンドットさんがたまに、そのサンドットさんのところは外人さんが来るから、あのステイするのにお金置いてってもらったりするから、それをやっぱお友達に回してあげるっていう感覚がある、
うん、
うんだなってすごい一緒にいて思って、
うんうんうん、
だからそう、なんかサンドットさん、これ必要な分ワークショップ代で払うから使ってねって言って置いてくるんですけど、
うん、
そんな感じで、この石は分かんないけど、いろいろとちょこちょこっと体験させてもらって、そこに価値を置いて、お金を置いてきたりとか、
うん、
そんな感じで、だから、なんかそんなにすごいお金を得られる仕事をしているわけじゃないっていうか、その、そう、なんかこういう、そういう、ほんと、暮らしている人たち、
うん、
で、この日銭を稼いでったりとかね、この畑手伝いに行ってね。
うん、ああ、そういうことはやってそうだよね。
うん。
あ、きっと屋台やって、土曜日のこのマーケットで売ったりとかして、ちょっとお金を稼いだりとか、そういう暮らし方してる人多そうだよね。
うんうん、
そこになんか、こんなんじゃまずいとか、こんなんじゃいけないとかはないわけですよね。
ねえ、ないからこうやって喋ってね。
そうね、一緒に石にね、絵描いてるね。
うん、ね、食べるものには多分困って、食べ物のお金は、屋台で買う野菜とかは全然安いので、食べ物には多分困ってないし、食べ物にはそんなにお金をかける必要がないっていうか、そういう気持ちの余裕もあるのかもしれなくて、サンドトさんはいつも、あの、に、私が行くと、こう食べ物が残ると、もったいない、さえとか言って、私に食べさせようとするんですけど、もったいないって何？って友達に聞かれると説明してるのを聞きながら、あの、彼らの国は食べ物がない時期があるんだよって、
うん、
大事にする、もったいないっていう文化があるんだって、タイとは違うんだ、みたいな。
うんうん、
タイはね、あの、残ったものは犬とか猫が食べるっていうか、うん、そういう感じの回し方してて、全然なんか残すのもそんなに、まあ結構当たり前だったりとか、
うんうんうん、
でもすごいのがなんか葉っぱも食べるし草も食べるし、その食べれるものを探し出す知恵がちゃんと引き継がれてたり、そう、なんか日本はね、もう山菜とか野草とか知らない人多いけど、食べ物を探す知恵が引き継がれてるのもあるのかなと思うんですけど、食べ物に困らないのは、
うんうん
うんうん、
ああ、なんか違いますね、やっぱり。
ねえ、違うなって関わらせてもらえばもらうほど気づかせてもらって。
そっか。いや、素敵ですね。突然のワークショップというか。
うん、
ね、そういうお絵描きタイムになったわけですけど。そこで今みたいに感じるものがあったっていうことですね。
ねえ、こうやってちょっと文化が違う中だって構成してるといろいろそれぞれがみんな、私だけじゃなくきっとそれぞれがみんな感じてくれてて、
うん、
そう、今回それ、これやらせてもらって、あ、なんか大事だなって、体験をこっちがガンガン用意するっていうか、その感じる時間をゆっくり味わってもらうって大事だなって思いながら。
うんうん、参加者さんたちはどうでしたか？何かご感想とかお聞きになりました？
みんな何かこう、あれかこう、何かこうってしながらこう楽しんでから、なんかきっとこういうのって今すぐ何かに役に立つとかっていうより、ある時ふっと、あ、あれ楽しかったとか、あ、これをこうしたらこういう風に使える知恵があるんだな、にふっと生きてくるんだろうなって思うけど、みんな楽しんでくれてました。
はちみつ採集も楽しんでいらっしゃいましたよね、もちろんね。
うん、楽しんでくれてました。よかった。
よかった、よかった。で、そうそうそう。あの、蜂の巣の丸焼きとか蜂自体も、その日の夕飯でね、食べられたみたいですけど、どうでしたか？さっき、ちょっと美味しくなかったっておっしゃってましたけど。
なんか、蜂の巣はね、あの、あれです。蜂蜜食べた時に、口の中に残った蜂の巣自体は、あの、蜜蝋みたいな、そんな形、まち、まりになるので、蜂の巣自体はそんなに美味しいものじゃないんだけど、あ、焼いたらその蜜蝋の部分が溶けてるんだね。全然違う感じでした。ちょっと、蜂の巣に塩を振って、バナナの葉っぱで包んで焼く、炭火焼きにするんですけど、
うんうん、
で、蜂の子が入ってて、
うん、
蜂の子は私が食べ慣れないからか、美味しいのか美味しくないのか、ちょっとぶっちゃけよくわからなくて。でも、食べました。なんか、プリッとしてって。
うん。まあ、なんか昆虫食がね、日本はないから。
うん。そうそう。
ね、慣れないですよね。
ね、ね、でもなんか昆虫は絶対嫌だって、食べたくないもん、必要に迫られるまではって思ってたけど、なんかそういうところに郷に行ったら郷に入れるもんだなって自分で思いながら、全然蜂の子も食べたけど。うちの巣自体はね、ちょっと甘みがやっぱりあって、それに塩だけかけてるんですけど、それも面白いなと思って、甘みと酸味で、それも美味しいのかどうか分かんなかったけど、楽しかったです。多分エナジーフードです、それも。
ありがとうございます。二日目もね、充実していたみたいで、
うん、
お話ししていただきました。では、次回は、サハイナン体験3日目についてお話しいただきますので、次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
サイさん、ミツクリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。